今日のメッセージの箇所を読みたいと思います。今日のメッセージの箇所はマタイの福音書26章26節から35節。マタイの福音書26章26節から35節。56ページになります。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福してのしこれを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて待ち、こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。そして賛美の歌を歌ってから皆オリーブ山へ出かけていった。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆今夜私の家につまずきます、私が羊飼いを打つ、すると羊の群れはしりしりになると書いてあるからです。しかし私はよみがえってからあなた方より先に帰らへ行きます。するとペトロがイエスに答えていった。たとえ全部のものがあなたの家につまずいても、私は決してつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます。今夜鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言います。ペトロは言った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちは皆そう言った。連続でマタイの福音書を、学んでいますけれども、いよいよ最後の晩餐の時となりました。イエス様はですね、十字架にかけられる前夜、弟子たちと最後の水越しの食事をなさいましたけれども、この水越しの祭り、この水越しの食事っていうのは一緒に食事会をしたっていうわけじゃないんですね。そうではなくて、水越しの食事っていうのはモーセの時から今に至るまでユダヤ人たちを守り続けてきている出エジプトを記念する儀式であるわけなんです。儀式としての食事であって、単なる食事会ではありませんでした。ですから順番にこういうふうにするということはもう全部決まっているわけなんです。だからイエス様がパンを裂いたとき、パンを裂いて弟子たちにお与えになった、また杯を取って弟子たちにお与えになったというのは、その儀式の一連の流れの中で行われたものであった。ところがそれまでのユダヤ教の中で意味して、その儀式の一つ一つの意味について、イエス様はそれに新しい意味をお与えになったのが聖餐、この聖餐式の始まりであったわけです。パンにも葡萄酒にも寄生節の時からの意味がありました。通常はですね、種を入れないパン、マッツァーというそうですけれども、そのマッツァーというパンを裂く時には、エジプトでその脱出する時に慌ただしくてですね、パンを発酵する時間がなかった、そういうことをせずに本当に慌ただしく急いで主の命令に従ってエジプトを脱出する、その罪から逃れようと、本当にこうぐずぐずせずに罪から逃れなさいということを教えるですね、そういう、教えがこのマッチャーを作る時に与えられたわけです。またそれに対してですね、イエス様はこれは私の体であると言って、全く新しい意味をお与えになった。またメインの子羊の料理の後でですね、この食事の後でっていうのは、これメイン料理が出た後という意味なんですけれども、メインの子羊の肉が出た後で赤いブドウ酒がですね、回し飲みされるわけです。でその赤いブドウ酒を飲むときに、その出エジプトの時、子羊の血を鴨居に塗ったりには滅びから救われたということがメッセージと語られるわけです、そして語られるわけです。ところがイエス様はその時にですね、これは私の血だと、罪を許すために多くの人、この多くの人というのは釈字的にはですね、全ての人という意味であるわけですけれども、全ての人のために流されるものですと宣言なさいました。この水越しということに関して全く新しい意味が与えられたのです。これは弟子たちにとって本当にびっくり仰天する、驚愕するような出来事であったに違いありません。パンを裂きながら、これは私の体であると言われるということは、私の肉が裂かれ、 私の体が裂かれ、それがあなた方の食物となる、命となるということであり、これは私の血である、罪を許すために、すべての人のために流されるものだと言われるときに、イエス様は自分が殺され血を流し、それが 全人類の罪の贖いとなるということをおっしゃっているのであります。通常の水骨の食事で宣言されるのとは違う言葉を聞いてですね、弟子たちは、きっと印象深く記憶に残ったと思います。しかし彼らのその誰がイエス様の言葉の意味を理解しただろうか、いや誰も理解するどころか、弟子たちの間には言いようもない絶望感が広がっていたのです。先週お話ししましたけれども、この水越の食事の始めにイエス様は言われました。あなた方のその一人が私を裏切ると。そして不安になった弟子たちがですね、一人一人にですね、まさか私じゃないでしょうって、後でペテロは私は決してあなたを知らないなどと申しませんって後で言いますけれども、ペテロはなんでここで主よ私は絶対そんなことはしませんって言わなかったんでしょうか。ペテロ自身もまさか私じゃないでしょうと尋ねたのです。それは誰もが主を裏切るのは自分かもしれないという不安を抱えていたということを意味します。イエス様もそれをご存知の上で弟子たちに新しい関係をお与えになるのです。自分はイエス様にどこまでもついていくことができるだろうか、イエス様を裏切ることはないのだろうか、イエス様を知らないと自分の命の危険が迫った時に、自分はイエス様を知らないということはないのだろうか、そのような恐れを弟子たちの全てが抱いていました。その弟子たちにイエス様は新しいパンとブドウ酒の契約をお与えになりました。このことの意味は非常に重要です。言うならばですね、イエス様は信仰がふらついているもの、信仰喪失の危機に瀕しているもの、また言うならば信じているとは言えないようなもの、そのような者たちに新しい契約であるパンとブドウ酒をお与えになったのです。後でですね、ペテロはじめ弟子たちはあなたのために命を捨てますと、そういう覚悟はできていますと言いますけれども、その言葉はもろくも崩されました。鎌倉に雪の下教会という素晴らしい教会があって、そこのですね、牧師をしておられた加藤恒明先生という先生、素晴らしい説教者ですが、この加藤先生はね、このペテロの言葉、あなたのために命を捨てますと、あなたのためにだったら命を捨てますと言ったこのペテロの言葉は絶望の裏返しでしかないということを述べておられます。まさにその通りであります。彼らは絶望していたのです。私たちは、毎日ですね、第一日曜日に聖餐式を持っていますけれども、誰が聖餐に預かるのにふさわしいのか、よく教会で言われると思うんです。自分を吟味して、ふさわしいかどうか吟味して、ふさわしい仕方だけが受けてくださいと言われることがあります。ここでふさわしいとは一体どういうことなのか、イエス様を一生の間信じ続ける決心をしたものか、一生懸命信仰生活を送っているものか、どうなんでしょうか。これからイエス様を自分の全存在で否定し、信仰を失い、絶望していこうとしている者たち、そういう者たちにイエス様は最初の聖餐をお与えになったのです。そのことを私たちは知るとき、私たちはもはや他の基準で人を分け隔てしてはならないと思うのです。イエス様がこれを取れと、これを食べよ、これを飲めと、これは私の体だ、これを食べよ、これは私の血だ、これを飲めとおっしゃるときに、いただきますという心がある人であるならば、その人の信仰がどんなにふらついても、その人が一生イエス様について決心ができないような状態であったとしても、その人たちは聖餐を受けるべきなんです。誰一人自分はふさわしいとは言えない、そういう絶望に向かう一人一人にイエス様は、さあ食べなさい、これは私の体だ、私の命だ、私自身だ、さあ飲みなさい、 あなたの罪のために私は十字架で血を流し、あなたの罪は許された、あなたは私に会って生きなさいとおっしゃっているのではないでしょうか。彼らは食事を得てオリーブ山に向かっていきます。これは、エルサレムを一望できる丘ですけども、夜だったのでエルサレムは見えなかったかもしれません。そこでイエス様は言われるのです。あなた方は今夜私の家に住まいできます。私が羊飼いをすると羊の群れは羊になると書いてあるからです。しかし私は蘇ってからあなた方より先に彼らへ行きます。しかしペテロは答えるんですね。たとえ全部のものがあなたの家につまずいても私は決してつまずきません。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます、今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。ペテロは言った。たとえご一緒に知らなければならないとしても私はあなたを知らないなどと決して申しません。弟子たちは皆そう言ったとあります。先ほどもちょっとご紹介しましたけれども、鎌倉の雪の下教会の加藤恒明先生という優れた説教者がおられます。この方がこのペテロの言葉、告白はですね、絶望の言葉だとおっしゃっています。あなたのために死にますと、ご一緒に死なければならないとしてもあなたを死なないなどとは絶対に言いませんというこの言葉、これは絶望の言葉だとこの加藤先生はおっしゃいました。ここで真に希望を語ることができたのは主イエス様だけだ。私はですね、この言葉を読んだ時に非常にこう胸がえぐられるような思いをしました。私もイエス様のために自分を捧げて生きようと小さい時から願い、その思いを持ちながら生き続けてきたわけです。しかしたとえあなたのためあなたとご一緒に死ななければならないとしてもあなたを死なないなどとは決して申しませんと言ったその言葉が絶望の裏返しであるという言葉を聞いた時にですね、もう私は非常に胸の痛い思いをしました。で、私は高校生の時にですね、主イエス様に自分の自身を捧げて生きようというその誓いを友達と一緒にしました。しかしその時私はその時の自分を思い返してですね、確かに私はあの時絶望に瀕していたということを思い返します。そしてその後私は大学生になって主イエス様を知らないという人間となったのです。人間の思いから出てくるイエス様に対する献身の思い、そういうものはいつ崩れ去るかわからない。そういう中で真に希望を語ることができるのは主イエス様だけだと聖書は言うのです。イエス様は言われました。あなた方は私の家につまずくと怖くなって逃げると言われたのではありませんでした。あなた方は私に失望するんだ、そして私を見捨てるということです。なぜか、彼らは弱くて惨めなイエス様の姿を見るからです。戦わないイエス様、鞭打たれ恥ずかしめられ殺されるイエス様を見るからです。自分の基準からしたらイエス様があまりにも惨めだったのです。自分の王、今までイエス様こそイスラエルの王、ダビデ王家を復興する方と思ってついてきた。しかし王というにはあまりにも弱い、あまりにも惨めな、そういう低められたイエス様の姿に弟子たちは絶望しました。そして自分自身にも絶望するのです。あんなに愛されたのに、あんなに愛してくださった方、そのイエス様に対する愛を貫くことはできない弱さ、愛といっても結局は自分を基準にした愛、自己愛の炎上でしかない、そんなイエス様に対するねじれた自分の愛の実態を直視しなければならず、弟子たちは絶望するのです。しかしイエス様は語られました。私は蘇ってからあなた方より先に彼らへ行くと。私は蘇ってからあなた方より先に彼らへに行くと。このイエス様の言葉に私たちの全ての希望があるのです。私たちがイエス様のために何かをするということではない、イエス様のためにどうするということでもない、 もちろん献身の思いを持つこともあります。イエス様どうぞ私をお使いくださいという思いの中に生きていくことは尊いことです。また本当に私たちそうしていきたいと思いますけれども、しかし一度献身した者が絶望することもあるのです。しかしあなた私は蘇ってからあなたが出る先に帰らへ行く、あの出会いの場所、信頼の関係を築いたあの場所、そこであなた方を待っているとイエス様はおっしゃったのであります。ヨハネの福音書によると、弟子たちはエルサレムで復活したイエス様に出会いますけれども、それにもかかわらず絶望から立ち上がることができず、外来に帰って元の行事生活に戻ります。しかしイエス様はその行の現場で彼らを待っておられました。ペテロと出会った時、イエス様がペテロに出会ってくださった時に大量の奇跡ですね、本当に魚が網が破れたばかりの大量の奇跡をペテロに与えて、ペテロの心を開いて、そして信頼関係をお結びになった。その時と全く奇跡をもう一度起こして、ペテロの中にイエス様に出会った時の感動、イエス様に対する信頼の心をもう一度お与えになりました。そしてご質問になりました。ヨハネの御子も私を愛しているか、これは私を愛してくれるかと訳してもいい言葉です。ヨハネの御子も私を愛してくれるかとイエス様はお尋ねになりました。ペテロは答えます。主よ、あなたがご存知ですと、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと。イエス様は3度お聞きになりました。ヨハネの御子も私を愛しているかと。ペテロは答えます。主よ、あなたは全てをご存知です、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと。ペテロは私があなたを愛しているということではなく、あなたは全てをご存知なんです、あなたが全てをご存知なんですということが全てであるということを知っているものとなった。私がのあなたに対する愛、それはどんなに愛していると思っても、愛そうと思っても崩れ去るようなものだった。しかしあなたが私を知ってくださって、その弱い心の弱い心を持ちながらあなたを愛したいと思って、その心をあなたは知ってくださって、ここにイエス様との誠の関係があるのです。先ほど皆さんとご一緒にダビデ契約と言われる主の約束に対するお約束を読みました。ここでも主ご自身が私がとおっしゃっている。私たちの自分がという思いではなく、主が私がとおっしゃる言葉が実現するのです。そしてそこにこそ誠の平和が満ち溢れます。イエス様の十字架を前に、そして自分自身の命の危険が迫った時、全ての者たちが信頼を失い、全ての者たちが絶望しました。もう自分がとは言えない者たちに、私は蘇ってからあなた方より先に帰らへ行く、私がそこでお前たちを待っている、私がお前たちに新しい環境を与える、私がお前たちをもう一度生かす、私がお前たちにもう一度希望を注ぐのだとおっしゃる主イエス様がおられるのです。お祈りをしましょう。天のお父様、私がと思ってきた、思って生きてきた私たちですけれども、あなたの前に自分を主張することのできない弱さを抱えていることを告白いたします。この私たちに、あなたご自身が、私は蘇ってからあなた方より先に外来行ってそこで待っているとおっしゃってくださいました。私たちをも待ってくださっているあなたがいることを感謝します。私たちをもう一度生かそうとして、私たちの生活の現場で私たちを待ち、あなたご自身を現ってくださろうとしていらっしゃるあなたの大きな愛に包まれて、今週1週間本当に私たち希望を持って歩むことができますよう助けてください。絶望に瀕するとき、 自分に希望の持てない時、なお私があなたを祝福するとおっしゃってくださるあなたの御声が、御言葉が実現していくことを今日学ぶことができましたことを感謝いたします。どうぞお一人お一人にあなたのあふれる祝福を注ぎ、私が祝福するとおっしゃったその通りに祝福くださいましてお願いします。心から感謝して尊いイエス様のお名前によってお願いします。アメン。